使徒行伝の福音第17回、人よりも神に従おうという主題で、使徒行伝の5章26節から33節です。今日の聖書箇所は、ユダヤの最高議会サンヘドリンでの祭神の場面です。祭神。あら、聞いたことがあるな。そうですね。先月の中旬、ホセア書の福音第3回目で、袴田事件のことを例にとって祭神ということをお話ししました。覚えてるでしょうか。祭神の目的は何ですか。無罪を宣告するためということなんですよね。これは憲法の方に規定がありまして、それが根拠になっているわけなんです。憲法の39条に二重処罰の禁止という原則があります。こういう文面なんですね。何人も実行の時に適法であった行為、またはすでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない。また同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない。これが大原則としてあるわけです。そうですよね。昔は適法だったのに、後で法律ができて、あれ違法だったから裁判を起こして有罪にすると、そんなことをされたんで私たちの市民生活は成り立っていかないわけです。また一旦無罪にされたのに、もう一度やり直しして有罪にされるということでは、これはとんでもないことです。だから二重処罰の禁止ということがあるわけです。ということで、再審制度というのはその例外だということがわかります。無罪を宣告するために持つことができるのがこの再審なわけです。で、再審ですから第一審があるわけです。前回のことは使徒行伝の4章に書かれているんですけれども、特に16節以降のところに、一体議会でどんなことが話し合われたのか、その結果どういう判決が下ったのかということが書かれているわけなんですね。議会ではこんなふうなことが話し合われていたというのが16節から書かれています。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全体に知れ渡っているので、否定しようもない。困っているわけですね。で、17節、ただこれ以上このことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。なんと、これが最高議会の決定だというわけなんですね。そして彼らはこのように言ったというわけなんです。イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡したと18節にあるわけです。で、これが前回裁判なんですけれども、今回の箇所を大体内容的にはほぼ同じなんですね。ところが再審結果はどうかというと、33節に何とありましたか。これを聞いた者たちは激しい怒りのあまり使徒たちを殺そうと思った。これは石打ちの刑にしようと思ったということですよ。無罪ではなくって有罪にするばかりか、死刑にしようという、そういう勢いだったということがわかります。私はですから、この今回の歌詞を読んで、なぜこんなに激怒したんだろうと、不思議に思ったわけなんです。まあ、これを二重処罰の禁止なんていう原則がなかった今から2000年ほど前の法律が未発達だった大昔の出来事かというと、実はそうではないんです。ここに記されていることは現代の私たちにも重要なメッセージが語られているところなんです。ということで、まず最初に祭神の様子を見てみましょう。28節に大祭司の起訴理由が書かれているわけなんですけれども、このように大祭司が言ったとあります。あの名を使って教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに、なんということだ。エルサレム中にあなた方の教えを氾濫させている。あなた方は確かに、あの人の血の責任を私たちに負わせようと企んでいるのだ。これが最新の基礎理由だというわけなんです。二つのことが言われていますね。我々が命令した命令違反だというわけなんです。ここのところは実は命令という言葉が2回繰り返されていますので、 厳重に命令したという協調的な表現がなされているんですね。ところがその命令に違反してエルサレム中に教えを氾濫させてしまったではないか、これを官僚系が使われているんです。実際にもうそのように広まっているというわけです。命令違反、これが第一の理由です。二つ目の理由は、我々にあの人の血の責任を負わせようとお前たちは企んでいるというわけなんですね。皆さんこれを聞いてあれ？と思いませんか？イエス様がピラトの裁判を受けた時にですね、例えばマタイ伝の中にこういう言葉があります、ね、ピラトは手のつけようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちが自分で始末をするがよいと言ったんです。すると民衆全体が答えていった。その血の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよい。これは大祭司らに先導された群衆の言葉です。だから責任は我々が取ると言ったんです。それなのに今大祭司はあの人の血の責任を負わせようとお前たちは企んでいる。言っていることとやっていることが矛盾していますね。めちゃくちゃな基礎理由だということがわかります。しかもここで大祭司はあの名前、あの人間と言ってですね、イエスという名を使わないんです。この名前を語ることも嫌って避けているということがわかりますね。こういうめちゃくちゃな基礎理由なわけなんですけれども、それに対するペテロを代表とする人たちの弁明は実に堂々としています。守備一貫しているんです。29節からこのようにペテロは言っていますね。これに対してペテロをはじめ人たちは言った。人間に従うよりは神に従うべきである。人間の大祭司たちは伝道禁止命令を出しました。でもペテロたちが獄から御使いによって解放されるときに御使いが何と言ったかというとですね、五章の20節にこのように言ったというんです。さあ行きなさい、そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさいと言ってるんです。これが神様の御心です。それに対して伝道禁止、ちょうど命令がバッティングしてるわけです。命令の衝突です。皆さんもどっかでそういうふうに、ある人はこう言ったけども他の人はこう言うとかって命令の衝突あったことありませんか？困りますよね。しかしここでペテロははっきりと言ったんです。私たちは神に従うと、神が語れと言っているから私たちは神様に従うのだということをはっきりと言っているということがわかります。そしてこのように続けるんですね。私たちの先祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせ、そしてイスラエルを悔い改めさせてこれに罪の許しを与えるためにこのイエスを導き手とし救い主としてご自身の右に挙げられたのである。私たちはこれらのことの証人である。神がご自身に従う者に賜った聖霊もまたその証人であると言っています。ペテロはこのところであなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせたのは私たちの先祖の神様なんだと言っています。この私たちの先祖の神というのはもちろん大祭司が信じている神様でもあるわけですね。その方がよみがえらせたと、よみがえらせたのは神と言っているわけです。それからイスラエルを悔い改めさせてこれに罪の許しを与えるのも私たちの先祖の神なのだ。そして第3番目にこのイエスを導き手とし救い主としてご自身の右に挙げられたのは誰か、神様だ。そしてさらに私たちと聖霊をその証人としたのも神様だ。私たちはこの神様に従うのだということを徹頭徹尾、守備一貫して語っているわけです。実に堂々とした見事な答弁ですね。そしてこれを聞いた者たちが激しい怒りのあまり人たちを殺そうと思ったというわけなんです。ただ内容を見るとですね、何に怒ったのか、 というのが不思議に思われるくらいなんですね。怒った理由はどこにあるのだろうか。そうしますと、無実の主イエスを木にかけて殺したというふうに訳されているところがありますけれども、この木にかけられるものは呪われたものとされるというのは、申命記の21章以下にあるところなんですね。21章の22節に、木にかけられるものは神に呪われたものとされる。ユダヤ人たちは十字架刑を持っていませんでしたけれども、あえて呪われたものとするためにイエスを十字架につけろ、十字架につけろと、その責任は我々の上にかかってよいというふうに主張したわけです。このところでイエスを木にかけて殺したというふうに訳されていますけれども、実はペテロ自身は殺したという言葉を使っていないんです。ここを原文に即して訳してみますとね、こういう感じなんですよ。あなた方自身が手を下し、殺したと言ってないんですよ。手を下し、木に吊るして神に呪われたものとしたイエスをよみがえらせたのは私たちの先祖の神であると言うんです。何を意味しているのかというと、有罪の人を私たちの父祖の神がよみがえらせるはずがないじゃないですか。無罪だから、無実だから、この方は神様によって復活させられたのですということですね。復活はイエス様が無実であることの比類なき証拠ですと言っていることになります。そして神によって高くされたイエス様、この方によって私たちに救いが提示されているんだ、罪の許しと救いが提示されているということなんですね。ところが復活というのは、サドカイ派の人たちにとっては復活とか聖霊とかというのを信じないことに彼らは決めていたんです。だから復活が比類なき証拠と言われると、彼らにとってはもうカチンとくるわけです。復活なんかありえない。ところが実際目の前にいるペテロたちは、私たちは見た、あったというふうに言っているわけですね。非常にここに彼らは憤りを覚えていたはずなんですね。むしろサドカイ派が重視するのはこの世の権力です、この世の財です、名誉、そういうものを重視していた人たちだったということがわかります。しかしそのイエス様を神様は復活させて、ご自身の右に挙げてくださった。これは旧約聖書で何度も予言されていることです。例えばイザヤ書の52章にこういう御言葉があります。見よ、我がしもべは栄える、彼は高められ上げられ非常に高くなる、多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。彼は多くの国民を驚かす、王たちは彼のゆえに口を紡ぐ、それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞かなかったことを悟るからだ。イザヤ書の52章13節から15節の言葉で、イエス様が高められ上げられ神の右に座すということが予言されていたわけですね。そのことをペテロは、神の予言がイエス・キリストに成就しているのだということを語っているわけですね。そしてこの方はこのイエスを導き手として、また救い主としてご自身の右に上げられた。この方が十字架と復活によって私たちに示しているのは、罪の許しと救いなのだ。この救いと罪の許しを得るために必要なのは何かというと、前に書かれていますね。イスラエルを悔い改めさせて、悔い改めということなんです。ペテロはここで罪の許しと救いを得るために必要なのは悔い改めだと言っています。彼らの罪を責めているんじゃないんですよ。イエス様を通して神様が提示しているのは罪の許しと救いだ。この救いをいただくために必要なのは悔い改めることだというんですね。ここでイスラエルを悔い改めさせてというふうに書かれていますけれども、原文は悔い改めを与えというふうに言っています。悔い改めの何を与えるのかというと、悔い改めの機会です。チャンスです。そのチャンスを今神様はあなた方の前に提示しているのだ。この時を逃してはいけない。今悔い改めなさいということをペテロは語っているわけなんですね。 だから裁判にかけられて本当は罪責を問われているペテロたちがむしろ告訴をしている大祭司たちに主イエスによる救いと許しを受け取るための悔い改めを迫っているということなんです。罪を責めているのではなく今こそ悔い改めのチャンスですよ。それに対して彼らの反応は激しく怒ったということです。自分の罪を指摘されてそれを悔い改めるというのは現代の私たちも非常に難しいことです。でも悔い改めるというのはあんなことをしなければよかった、こんなことを言わなければよかったと言って後悔することとは違うということを繰り返し語ってきました。方向変換です。今罪の許しと救いということがプレゼントとして神様から提示されているんです。それを受け取るためには神様の方を向きなさい、そしてそれをありがとうございますと言って受け取ることなんだとペテロは進めているわけなんですね。それに対して激しく人々は抵抗していたということなんです。クリスマスに私たちもプレゼントを準備するわけですね。で、プレゼントをあげようとして受け取るかどうかは相手の意思によるわけです。でもプレゼントを受け取るときにですね、私たちは後ろ向きで受け取るでしょうか。ありがとう、ありがとう。そんなことありえないですよ。ちゃんとプレゼントをくれる人の方を向いてありがとうございますと受け取るわけでしょ。大祭司たちはだからその方向を向かなかったというんです。このチャンスを無にしているわけです。むしろ怒ったというわけなんです。これは現代の私たちの姿も表していると思うんですね。私は悪くない、何も悪いことをしてない、悔い改めも必要がない、そういうふうに激しく拒絶している姿、これはまさしく現代の私たちの姿でもあるわけなんです。ペテロが差し出しているのは主の罪の許しと救いです。それを今神様の方向を向いて受け取りなさいと進めているわけなんですね。今毎週火曜日に千葉さんの受洗準備の学び会をしています。洗礼を受けたいですと言われたのでその受洗準備をしているんですけれども、先週の学び会でですね、私は3つのマジックワードということをお話ししました。進学校に行った時に英語には願いが叶う3つのマジックワードがあるということを聞いたんですよ。第1はプリーズです。第2は I'm sorry、 ごめんなさいね、そして第3番目が Thank you、 ありがとうございますという、この3つの言葉が願いを叶えるマジックワードなんだと言うんですよ。ただね、それを教えてくれた人が言いました。アメリカ人でもこの言葉なかなか言えないんだ。 Thank you ぐらい言えそうですね。でもね、多くの人が I'll do the same thing to you と言ってですね、後でまた同じことするからっていうふうにサンキューって言わない人も結構多いそうなんです。言えないんだそうですよ。それから本当に言うのが難しいのが I'm sorry だそうです。例えば交通事故なんかにあった時にですね、私たちだったらすいませんって言いますね。ところがね、英語世界では I'm sorry って言ったら自分の責任を認めたことになる。そうするとその後の交通事故の処理の時に全部自分に処理費用がかかってくると。だから自分の非をまず認めてはいけない、判断するのは警察だというんですね。だから I'm sorry って言っちゃいけないというふうに聞きました。そんなふうにこの3つの言葉ってなかなか難しいっていうんですよ。でも考えてみれば私たちもね、お願いですとかごめんなさい、ありがとうございます、形の上で言いますが心を込めて言うってことはなかなか難しいかもしれません。あら、そんなことしなくていいのにってですね、むしろあげた方がかえって困ったりすることもありますね。ごめんなさい、これもなかなか言えない言葉ですね。それから教会に時々電話が来るんですけども、私がぐらっと動かされるのがですね、最初の言葉が助けてくださいって言われるとぐらっと来るんです。お願いがありますって言うとですね、なんだろうなってちょっとそんないぶかったりすることもありますけれども、助けてくださいっていうのは心が動かされます。ましてや人間がそうであるならば、神様も助けてくださいって言った時に無視するはずはないんです。 助けてください。ごめんなさい。そしてありがとうございます。これは本当に幼子のような気持ちで私たちが使うべき言葉だと思うんですね。大祭司はごめんなさいと言えなかった。ありがとうございますと言えなかった。助けてくださいと言えなかった。私たちはむしろ大祭司のようなそういう頑なな心を持っているということを気づかされるわけですね。ペテロ自身もそういう人でした。でも主を裏切ったペテロは今このことを自分自身が悔い改めて許され救われたペテロははっきりとこのことをはばかることなく語っているんですね。そのペテロの言葉をもって結びとしたいと思います。人間に従うよりは神に従うべきである。私たちの先祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせ、そしてイスラエルを悔い改めさせて、これに罪の許しを与えるためにこのイエスを導き手とし救い主としてご自身の右に挙げられたのである。私たちはこれらのことの証人である。神がご自身に従う者に賜った聖霊もまたその証人である。感謝してお祈りします。天の父神様、この世の力と富を頼み悔い改めることをしない大祭司の生き方はまさしく現代の私たちです。人、物、金は御国において一切力がありません。あなたが御子を通して差し出してくださった祝福に満ちた救いを悔い改めてお受けし、人ではなく神に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。